明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、2024年始まりましたね。
もうちょっといわゆる2020年代の未来感すら薄れてきたよね。
そうね、もう2010年宇宙の旅っていうのが一つ
未来来たなって感じしたけど、24年ともなるともうなんかそっちの方が長いなって思うよね
もうポスト未来を生きてますよね。
ポスト未来ですね、うん、
ということでね、
はい、
愛も変わらず、なんかよくわかんないポッドキャストをやってるわけでございますが、
はい、今年もよろしくお願いします。
今年もぜひ何卒よろしくお願いいたします。今週何食べたのコーナー、
およ よ、
やりましょう。
やりましょう。
このコーナーは、
はい、
なんか先週、
うん
うん、味わった摂取したエンタメの中で面白かったやつを報告するっていう、ね、
報告し合うというコーナーです。
ね、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。はい、
今年もよろしくお願いします。そちらからお願いします。
いきます。
はい、
実はですね、
うん、
三田祭に行ってまいりまして。
三田祭。
はい。
三田祭とは、
三田祭とはですね、
うん、
あの慶応義塾大学の学園祭でございます、ね、
はあ、大学の学園祭、
はい、
すごいね。
まあ、慶応にも学園祭にもまるで縁のない人生を送っているのですけど、
全く行ったことないわ私、学園祭
あのね、
うん、
30代男性が、うん、おじさんが一人で行く場所ではない、
はい
はい、
へえ、
マジで居場所ほんとなくて。
何があんの学園祭って。
なんかわかんない、もうあんまり見てられなかったのか、もうちょっとこう
なんか出店とかで食べ物とか売ってるみたいな、なんかこうぐるぐるのポテトとか売ってるみたいな感じか。
あの色が変わる焼きそば、うん、塩焼きそばとかをすごい売ってましたけどね
あー面白い、
うん、あとディズニーランドと同じ味のするチェロスとか売ってました、
ね、ああ長いやつね、
はい、
へえ。
まあもうなんで行ったかですよ。
はい、なんで行ったんですか。
はい、なんで行ったかというとですね、
うん、
KWA、慶応義塾プロレス研究会のプロレスを見に行きたくですね。
学生プロレスまでもうチェックしてるんですね。
もうついに
すご
い行くところまで行った
すごいっすね。
やばやば、プロレスオタクとして学プロ見てきましたよ、
うんうん、はい、学プロってんだ。
はい、あのしかも4日間やってたんですね。なんか、うんうん、祝日と平日土日みたいな感じで
4
日やって、
うんうん、
その平日のところが、
うんうん、
あのスターダムっていう、まあ、本当のプロの女子プロレスの試合が1試合組まれてて、う
ん、へ、
まあ、どうせだったらその日に行こうと思って行ったんですけど、
はいはいはい、
なので平日の朝からですねもうマジでもう正体不明のプロレスオタクがですねやっぱいるもんでね。
あ、自分以外にもいるの。
自分以外にもいてね、って思ったよね、
まあ、
自分もその一員なんだけど、
お
う
お
う、大丈夫かなっていう気持ちはやっぱりありましたけど
へ、
あの慶応プロレス研究会はですね、
うんうん、
あの私知ってる選手がやっぱいて、
あ、学生に、
学生プロレスの中にあの梨村かすみ選手っていう選手がいるんですけど、
おうおうおう、
これなんかたびたびいろんなところで取り上げられてて、
うんうん、
名前だけ知ってたんですよ、
うんうんうん、
まあその選手がいるからまあ、ちょっと見て行ってみようかなと思って行ったんですけど、うんうんうん、まあ当日はその梨村かすみ選手はその日デビューする後輩の女の子との、うんうん、まあ、シングルマッチだったんで、
うんうん、
まあ、いまいちこうちょっと良さが多分出せなかったというか、ほら、
うんうん、
新人の壁としての役
割、はいはいはい、
まあこんなもんかなと思ったんですけど、
うんうん、
結構やっぱ面白いですね学生プロレス。
お、
学生プロレスはその実況で名前連呼してたらそれだけで笑いが取れるからっていう理由で、なんかちょっとパロディとか下ネタとかがすごく多いんですよ。
ああ、梨村とかそういうこと。
あ、まあ、そうですね、梨村かすみも、まあ、当然有村かすみ選手の選手じゃない、有村かすみが選手じゃなかったわ有村かすみのパロディで、
はいはい、
まあ胸なし金なし男なしの梨村、本家と比べてね、の梨村かすみっていう、まあ、そういうあれなんだけど、もうめちゃくちゃ優秀らしいよ。慶応だしね。
慶応だしね。
なんか飛び級でロースクール入って
る。すげえ。
ね。
飛び技が得意ってか。
もう親父のセンス。
つまんねえ。
もうそういうこと言うようになったら終わり
だ。終わりだ。人生の終わりを今感じたわ。
あのロッキー・ロメロっていう選手がいるんですけど。
実在する選手
さんは、はい、
ほうほうほう。
のパロディの学生プロレスラー、
うんうん、
ボッキー・ナメロ。
はー、いいね、そういうユーモアか、
はい、
なるほど。
棚橋ひろしのパロディーで、うんうん、あのマラハシヒロシ。
あー、なるほどね。プロレス好きなやつらってそういう感じなの。
あー、そういう感じ。いや、だから嫌なユーモアだなと思って。
あ、うん、ちょっとね、
こうちょっとなんつうんだろう、やっぱ下ネタってさ、こうマチズムっていうかさ、
うんうんうん、
なんかこうね、陰キャじゃないじゃないですか、センスが。
そうそうそうね、うん、
ね、プロレスなんて陰キャが楽しむコンテンツだと思ってるんだけど。
そうだそうだ。
でもやる人はやっぱそういう感じなのかな。ちょっとわかんない。
ちょっと、まあでもそういう感じなんだね、
うんうん。でもこれはね、またね、めちゃくちゃ面白かったですね。
あ、その名前だけじゃなくて試合的な意味
でも。試合もね、やっぱ結構面白かったですよ。あの、なんつうんだろう、パロディ元の選手と、
うんうん、
その、リング上での動きが全然関係なくて、
うんうん、へ、
小泉進次郎っていう選手がいて、俺はすごくいい選手だなと思ったんですけど、
うんうん、
あの鈴木みのるのパロディそのリング上での動きは鈴木みのるのパロディなんですよ風になれで入ってきて、
はいはいはい、
で、あの相手選手を場外に出してリングを調整する金具みたいなのがあるんですけど、
はいはい、
それでこう相手を王出したりとかして
ははは
そういう選手で、おお、
プロレスファンからすると、お、これあれじゃんみたいな感じで楽しめるんだ、
はい、あの風になれって絶唱しましたよ風になれって本人でも何でもない、
すげえ、慶應義塾の空に向かって、
はい、
すごいね。
でね、まあちょっとやっぱお客さんも、まあ、やばいお客さん結構 いて
うんうん、うん、
いたんですけど、まあ、ちょっとここで言うのどうかなと思うんで、
うん、
ちょっと黙っとくけどあの大学生のが、
はいはい、
私の隣に座って、
あ、いいじゃん。
で、あのなんかすごいプロレス茶化してるんですよ。
へえ、あ、伊勢くん見に来たけどちょっと茶化しちゃうみたいなノリ。そうそうそうそう、
うん、なんでプロレスなんてみたいな感じで来て、でお前よくこんなバスへのプロレスオタクが揃ってるところに来てプロレス批判っていうかプロレス茶化せんなと思って、よっぽど言ってやろうかと思ったんだけど、
いえ、うん、
まあでも私はこう思ったわけですよ、
うん、
リング上の戦いを見れば、
うんうんうん、
味方が180度変わ
る。ああ、なるほど、プロレスなんてって思っても生のプロレス見れば変わると、価値観が。
いや、まあ、まあまあ言っとけ言っとけって思いながら、そしたら始まった試合がさ、あのパイプ椅子をこうレフリーが見てない間にパイプ椅子を相手に渡して自分が痛がるふりをすることで反則カウントを取らせるっていう試合でああこれじゃないって
あ、
よりによってプロレスの茶番感が強めに出る試合が始まってしまってですね、
想像以上に茶番でびっくりしたでしょうね、うん、その子、その子もきっと、
はい、
あ、じゃあ学生っていうか、そのあんまりプロレスファンじゃない普通の学生も
見に来てるんだ。まあもちろんそうですね、その学園祭 の、うんうんうん、あの片隅で、や、片隅でもないか、
うんうん、
まあ、あの通りのところでやってるんで、
お、
あの、まあ、おって感じでこう手を足を止めて見る人は結構いたんじゃないですか、
ね、
うんうん
うん、あ、なるほどね。
でプロの試合ももちろんすごかったし、
うんうんうん、
あとなんなら関根シュレック秀樹っていう本当のプロレスラー一人で見に来てて、
へえ、お客さんとして、
うん、
へえ、
怖っと思って、体のこう前後の厚み人の倍ぐらいある
怖っ
で、あの、関根シュレック秀樹っていう、まあ、選手なんだけど、
うんうんうん、
セフレシュレックしごきっていうパラディレスラーがいて一緒に写真撮ったりしていいんだって
ありなんだ
ありなんだまあそんなこともありつつ、ただやっぱメインイベント、
うんうん、
朝倉ミルク、
うん
うん、朝倉ミルク VS、マザコンキッドっていう試合があったんですけど、
ほうほうほう、
これまあもう最高でしたね。
あ、いい試合やったんだ。
あの、そのなんつうの、ストレートにいい試合で、あのドラゴンキッドっていう選手、神の子、
うん
うん、ドラゴンキッドっていう選手がいるんですけど、
うんうんうん、
このパロディで、
うん、
母の子マザコンキッドっていう
それ面白いじゃん
母の子って面白いな
それ面白い
っていう選手がいたんだけど、
ほうほう、
この選手結構有名で、
ああ、そうなんだ、
うん、プロのリングにもちょっと上がったりしたこともある、
うんうん、
もう体バキバキ、
はあはあ、
でもう飛び技連発、
ほうほうほう、
いいんだと思いましたね、こんなことをこうやってと思って、教育現場でこんな危ないことやっていいんだって思いましたね
確かに教育現場で飛び技やったらもうすぐ先生来るもんね、
ね、だってなんか鉄柱、あのリングのその、あの四隅にある鉄柱、うんうんうん、あれをこう飛び越えて場外にあのボディアタックする技
みたいなのを、すげ
ー、あとあの場外で
ほうほう
机と椅子でこうタワーみたいなのを作って、そっからこう投げようとしたりとか、
へー、
はあ、 なんか分かんないけどね、うんうん、その祭りの防災の基準とかどうなってるのかなってちょっといらん心配をしてしまった、
ね、確かにすごいね、気合入ってんだね。
ね、だって20代前半とでしょ、
うんうんうん、
でもまあその本当にあのプロとか学プロとか関係なく、
うんうんうん、
試合として面白くて、
へ
あいいもん見たなと思ったんで、
うん、
まあ皆さんもぜひ
学生プロレス
機会があれば、学生プロレス多分見る機会ってどうなんだろう、
どうしたら見れるんだ、学祭に行かなきゃいけないのかな
学でも多分その部活とかサークルみたいなもんでしょ、うんうんうん、だから多分定期的に
その工業というかやってるのか、るあ確かにありそうだな。え、隣の大学生は満喫して帰っていったの、
うん、
隣のその茶化してた子は
あのさっきも言ったように場外乱闘で、うんうん、俺の座ってた椅子無賛したんで
ああもう席とかなんとかなくなっちゃったんだ、
そうちょっともう最後までは見入れなかったんですけど
彼の価値観も変わってるといいね。
いやでも晴れ見たらね、ああちょっとやっぱ俺にはできないなっていうかすげえなっていう風にはなったと思うんで
、はあ、いいね、はい、人生が変わる瞬間に立ち会えたかもしれない、
かもしれない、
学生プロレスいいもんですね、
はい、おすすめです。
はい、
はい、今週なんかありました。
私もですねちょっとプロレス、
は
いはい、
うん、
最近プロレス話いっぱい聞いてるからプロレスちゃんとやろうというか楽しもうと思って、今回私は読むプロレスってやつをちょっとやってきました。
はい、
本なんですけど、トラビス・スミスさんのアメコミヒーローの倫理学、10人のスーパーヒーローによる世界を救う10の方法、パルコ出版さんの本です。これ読んできました。
アメコミヒーローの倫理学、
アメコミヒーローの倫理学、
プロレス関係なくね。
ところがですね、これどんな内容の本かっていうと、アメコミヒーローを10人取り上げて、うん、それぞれをバトルさせる
んです。何5試合あるってこと？
そう、5試合やって
シングルマッチ、
どちらがより倫理的に優れているかっていうのを競い合わせるっていう本なんです
ああ、なるほどね。
倫理学の本なんですけど、やってることはまさにプロレス。まあ、倫理的にどっちが優れてかるかを競い合わせることが倫理的にどうなのかとはちょっぴり思ったんだけど、まあでもそういう企画の本です。
はいはいはいはい。え、勝敗ちゃんとつくんですか？
これがね、
不透明決着じゃなくて。
ちゃんとプロレスしてます。
お
ちょっと試合のカードを引いてもいいですか？第1試合。
第1試合。
獣対獣、ハルク VS ウルヴァリン。
おお、まあ、っていうかもうデビュー戦と同じ相手ですね。
そうですね。どっちが倫理的に優れてるか、
はいはいはい、
第2試合、想像力の戦いです。グリーンランタン対アイアンマン。
ああ、なるほど。
イマジネーションとクリエイビティ、
ね、なるほどなるほど、
どちらが倫理的に優れてる
か。おいいカードですね。
第3試合、路上の伝説、路上最強は一体誰か、バットマン対スパイダーマン
路上の伝説、ああバットマン対スパイダーマン、うわーこれはいいですね、
セミファイナル、
うん、
実戦対理想の戦い、キャプテンアメリカ VS ミスターファンタスティック、
ほう、いやこれ
実戦者であるキャプテンアメリカと、うん、その理想を求めるミスターファンタスティック、
でも倫理バトルでしょ、
うん、倫理バトル、
うわキャップの方が絶対勝つと思うけどな
やっぱりそういうね、うん、まあ、前予想はそうですよね。メインイベント、
メインイベント、
クリプトン最後の息子、スーパーマン VS、アスガルド最初の息子、
そう、
おー、そう VS スーパーマンがメインイベント、
うわ
これ勝敗予想できます？
なるほど、最初の
最初はハルク対ウルヴァリン、
倫理学だよね、
倫理学で、一応レフェリーというかこの作者の倫理的な基準としては、単にその幸福の追求とか正義の追求だけじゃなくて、そのコミュニティへの貢献っていう部分をすごく重視するタイプのレフェリーですね。
はいはいはいはい、
だから一応まあみんなヒーローであるから、それから正義の大切さはもちろん体現してるけど、まあ、コミュニティに対する貢献っていう意味では果たしてどれがいいのか、どっちが優れてるのかっていう観点で書かれています。
ウルヴァリン対ハルクはウルヴァリンだよ、
ご名答です。うん、ドンピシャで当たってます。
第一試合はな。
第一試合はね。うん、まあ、やっぱハルクっていうのは自分のその凶暴さを抑えるためにみんなから離れていくと。
うん、
だからそれっていうのは責任を果たしていないんじゃないか、うん、ウルヴァリンはその暴力的だけど、それをあえて前面に押し出して自分なりの責任を果たそうとしている。う
ん、おお、なるほどね、は
いはい。だからウルヴァリンの方が倫理的である。
なるほど。
第二試合、グリーンランタン対アイアンマン。
うわ、むずい。
これですね、私もどうなんのかな
って。ちょっと待って、グリーンランタン誰？
あ、ごめん、2代目。
ハルジョーダン、
うん、つまりハルジョーダン、グリーンなんていっぱいいるもんな、
ハルか、
私どっちかなと思ったんです
よ、これむずいよね、
正直両方あんま毒でもないやつだから、どうかなと思ったんですけど、
どっちもあんまりこうコミュニティ、うん、
結論から申し上げると、無効試合です
ああ、いいね、いいね。
両者失格。
両者失格。
もうあまりにも自分の個人的な欲望を追求しすぎていて、うん、やっぱりほら、グリーンランタも悪の帝王になってる過去もあるし、
そうですね、パララック
スになってしまって、ラララって、自分の生まれ故郷を復活させるっていう一線超えた振る舞いとかやっちゃってるし、アイアンマンはアイアンマンで、うん、なんかすごくその、統制みたいなさ、方向に進みがして、管理とかさ。そういう意味で、やはりコミュニティへの貢献という意味では、両者失格。
お
無効試合。
無効試合、なるほど。
第3試合、
第3試合、
バットマン対スパイダーマン。
これはさ、どうすか？これ悪いけど、バットマン勝てないでしょうよ。
いや、バットマンほら、人間の限界まで追い求めて、うん、みんなにそれを求めて、うん、なんとか世界を、街を平和にしていこうと頑張ってる人ですよ。
あ、まあ、わかるけど、
コミュニティへの貢献。
その、アイアンマンが失格になった理由と似たような感じで、ねえ。
いや、でも社会貢献活動ね、大企業のオーナーとしてもやってる。
確かに確かに。確かに。ちなみにこれってどの時点でのそのキャラなの、はい、結構新しい本なのかな。
結構ね、新しいエピソードまで取り入れてますね。
あ、ほ
んと、うん、ほんと2010年代後半ぐらいまでほぼ入ってるかな。
お、まあスパイダーマンもね、そのピーター・パーカーとしての社会貢献だって少なくはないから。
あ、そうね、
そう考えると、これ
もピーター・インダストリーが、倒産した後の話ですね。
あ、ほんと、うんうんうん、
これちなみに結論を言うと、スパイダーマン勝利です。
あ、でしょう、ね、
予想通り。うんうん、うん、はい。まあ、この作者の言い方とすれば、うん、みんながスパイダーマンになった街と、うん、みんながバットマンになった街のどっちに住みたいか。
スパイダーアイランドと、
スパイダーアイランドと
バットアイランド、
どっちがいいかと。バットアイランドは地獄だぞと、監視社会で自由なんてない、最悪だと。でもスパイダーマンのしかいない社会であれば、やっぱりその良き隣人と、親愛なる隣人として、周囲の人々のために生活をしていく素晴らしい街じゃないかと。でスパイダーマンの、ホームカミングかな、うん、のエピソードを紹介してて、はいはい、ホームカミングでは、あ、これそう、コミックスとか映画とかいろいろ取り入れてる本なんだけど、うん、ホームカミングではスパイダーマンの一番の魅力っていうのは、うん、信号を渡ろうとしているお年寄りを助けたりとか、
はいはいはい、
自転車泥棒を捕まえたりとか、
はいはいは
い、そういう細かいところで彼の魅力が一番出るんだってセリフがあって、
なるほど。
だからそういうふうにみんなができることを少しずつやっていく、そういうことを体現しているスパイダーマンこそが倫理的にコミュニティに貢献、コミュニティに貢献している存在なんだ。
なるほどね。
なるほど。
確かに。まあ、納得よ。
セミファイナル。
セミファイナル。
セミファイナルはキャプテンアメリカとミスターファンタスティック。これ私ベストバウトでしたね。
あ、そう。
しっかり組み合って試合展開が。
さっきも言ったけど、んなのだってマッドサイエンティストと。
そうね。
ね。
まあ、軍人と家庭人みたいな、理想的な市民としてのミスターファンタスティックと、まあ、軍人としてのキャプテンアメリカみたいな大変にはなってるんだけど、これをまあ結論から申し上げると、キャップの勝利ですね。キャプテンアメリカもミスターファンタスティックもその人類のためにって戦ってはいるんだけど、うん、そのミスターファンタスティックが力を発揮するためには、うん、キャプテンアメリカ的な存在がいないと、つまりキャプテンアメリカ的な存在によって生み出された自由な社会がないと、彼は力を発揮できない。だからどちらがより必要かというか、どちらも倫理的には大したことをやってるんだけど、キャプテンアメリカの方に軍配をあげようと。
なるほどなるほど。
彼がいなければミスターファンタスティックの活躍はないんだ。
影響力というか、その0から1へみたいなところで考えていくと、
キャップの方が、
キャップの方が優勢なんだね。
この勝敗の決め方とかはなんかプロレスっぽいなってちょっと思いましたね。
なるほど。
メインイベント、
メインイベント、
スーパーマン対ソー、
うん、
これどうだと思います？
いや、これむずいけど、
神々の戦いです。
いい、倫理的にだよね。
そう、あくまでコミュニティへの貢献っていう意味では、う
ん、あのさ、いや、スーパーマンかなと思うんだけど、
うんうんうん、
ほら、あいつレックス・ルーサーがさ、
はいはいはい、
よくスーパーマンのせいでこう人類っていうのがさ、
うんうんうん、
こう堕落というかさ、
はいはいはい、
っていう話したりするじゃん。
あるね。
それって一面あるよなって思っちゃうんだよね。でもまあそう、あ、アスガルドろくでもねえかな。
ちなみに今言ってくれたレックス・ルーサーのエピソードと、アズガルダがろくでもないってエピソードはまさにこの本でも言及されている。この作者も多分すげえオタクなんですよね。
うんうん、
そのエピソード言ってますね。つまりスパイダーマンによって人間が矮小な存在になってしまうと。だから、コミュニティへの貢献ではどうか。今確かにある。とはいえ、アズガルダはアズガルダでろくでもないし。で、この試合どんな展開を見せるかっていうと、まあ、スーパーマンは当然倫理的にも素晴らしい存在ですよ。
はい、
コミュニティへの貢献っていう意味ではもう好めない存在でもある。はい、ソーの力は何かっていうと、ソー、うん、はあのハンマーが象徴しているように、うん、彼は常にこの自分の力を示し続けないといけないキャラクターなんですよね。
神だしね。
常に試されている。 ちょうどこの時期に、あの、ソウがハンマー持てなくなるエピソードとかもやってた時期だったから、それにも言及されてて。だソウの魅力っていうのは、ゴッテソブサンダーに出てきたセリフでもあるんだけど、つまり自分が王としてふさわしいのか、神としてふさわしいのかって常に悩み続けるところが、一番
王としての器なん
だ、うんうんうん、一番大切な能力なんだっていうセリフあったじゃない。
あった。
あれもこれだから言及されてて、それが彼の魅力なんだと。
なるほど。
で、結論から言うと、どちらが倫理的に優れているか、まあやっぱりスーパーマンなんですよ。
あら、そうか。
ただ、スーパーマンはこの勝負に勝つことを望まないだろうと。
はいはいはい。
スーパーマンが勝ってしまったことで、彼に得るものは何もないんですよ。だから彼はあえて身を引くはずだと。だからスーパーマンの、が身を引いて没収試合、ソウの勝利。
ああ、なるほどね。
で、それによってソウは、謙虚さっていうのを学ぶことができる。
面白い。
だ勝者、ソウ。
面白
い。っていうのがメインイベントでした。めっちゃプロレスだなと思いながら、全然そういう本だと知らずに読んだんですけど、
めっちゃ面白いじゃん。なんでここでこんなめちゃくちゃネタバレしちゃうわけ？
あ、でも面白さの本質ここじゃないから、
ね、
勝敗も面白いんだけど、ちゃんとそれぞれのキャラクターの設定とかオリジンとかを踏まえて、どういう倫理観か、コミュニティへの貢献をしているのか、どういう価値観を持ってるのかっていうのをコミックスとかアニメとか漫画とか、
はいはい、
漫画じゃねえや、コミックス映画とか、いろんなこうデータというかエピソードを拾ってきて、お話というか試合を組み立ててるんで、
なるほど、
あ、よくできてる本だなと思って。で、ちなみに、
はいはい、
プロレス大型イベントであるあるなのか分かんないんですけど、
はい、
メインイベント終わった後、
はい、
じゃあさよならで終わんないですよね。
終わんないね。
次の展開があるんですよ。今度は残った5人のスーパーヒーロー、勝ったやつらね、勝ったやつら同士でバトルロイヤルをやってじゃあ一体誰が一番倫理的に優れてるのか決めようじゃないのか、
おー面白い、
っていうのが最終章。
ああ、それもある、うん、この本の中に入ってんだ。
入ってます、じゃあ果たして一体誰が倫理的な王者になるのか、
お
ーっていう本です。
ちょっと読もう。
だからこれね、電子版ないんですよ。
ああ嘘、
紙しかなくて。
そうなんだ。
ちょっとなかなか、ただ本屋行けば多分まだ売ってると思うし。
ああ、新しい本な
んで、うん、ぜひ読んでみてほしいですね。
いやでも結構あれだね、エメラルドトワイライトとか、なんか最近のパーカーインダストリーとか、そのバズワージーソーとか、
はいはい、
こうすごいな、なんかそのちょっとアメコミ映画好きとかぐらいで手に取ると、
あ、そうね、うん、それは確かにちょっと思った。
どうなの、その辺のエピソード、こういうエピソードがあってみたいな解説、細かいの、それとも知ってる前提な感じなの？
一応役者の人がすごい気合い入れて作ってくれてて、
ああ本当だ、
注釈がものすごく充実してますね。
ありがたいね。
モービウス、1971年初登場、ヴィラン、アンチヒーロー、マーベル、血液の病を治療するため実験の結果、吸血鬼の能力は備わる、
はいはい、
みたいな。一応大まかなエピソードとかキャラクターの説明はしてくれる。
なるほどね。
とはいえパララックスの話とかさ、解説にもちろんあるんだけど、解説だけ読んでも多分俺伝わんねえだろうなっていう気もした。
なるほどね。
ある程度アメコミ読んでて、なんとなく知ってるかなっていう人なんかだと、あ、これあのエピソードじゃん、あ、このエピソードをこういうふうにこの人は解釈したんだとか、そういう面白さがあっていいですね。
書いた人は何、倫理学者？
ですね、
コミックオタクなの？
もともとは政治学の専門ですね。
はいはいはい。あ、一応でも学者先生か。
学者先生、ね、一応この本がデビュー作らしい、トラビス・スミス、
トラビス・スミス、
アメコミヒーローの倫理学。
はい、ちょっと読んでみたいと思います。
お時間あればぜひ。
さて、この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを、まあ、紹介しております。
はい、
本日はお正月なのでね。
正月ということで
紅白、
紅白めでたい、
ウルヴァリン、ブラック、ホワイト&ブラッドのね、やっていきたいと思います。
表紙も白と赤でね、めでたい感じですね。
はい、はい、これはまあマーベルのシリーズで、ブラック、ホワイト&ブラッドっていうね、シリーズがありまして、
ほうほう、
翻訳でも、カーネイジとかデッドプールあたりは出てたんじゃなかったっけな。白黒で書かれていて、アメコミってね、普通はフルカラーなんですけど、
なんかあれに慣れちゃってるけど、すごい贅沢ですよね。
そうね、なんかもうこう毎週読んでると何とも思わなくなるけど、すごいことだよね。
すごいことですよね、うん、最近久々にジャンプ見たら色ついてなくてびっくりしたので、あ、色ねえよ。
で、まあこのシリーズは白黒にプラス赤、
赤だけを使うと、
この3色で、描かれているやつでですね、
うんうんうん、
まあ赤の部分をブラッド、血というふうに表現していて、ちょっとそういう意味ではまあ カーネージとか、
うんうんうん、
デッドプールとか、
はいはいはい、
ちょっと血の匂いをするね、
暴力要素多めのキャラの方が、うん、まあ、映えますよね
っていうような作品で、で中身としては短編集ですね、
うんうんうん、
これがまた結構なんというかね、バラエティに富んだお話で、
いや、いろんなエピソードありましたね今回、
面白かったですね、
うんうんうん、
ウルヴァリンなんていうのは人気キャラですし、
はいはい、
いろんななんていうの引き出しというか、
うんうんうん、
切り取り方があると思うんで、
キャラクターとしての歴史も長いし、
うん、
キャラ設定もねいろいろあるから、
うん、
どんなエピソードも作れるよね、
どんなエピソードも作れますね、
そういう意味ではウルヴァリンのストーリーの広がりというか、こんなんもできるんだ、
はい、
あと意外とおせっかいというか知らん人助けるんだなって思いましたね、
いいやつっすね、
こんないいやつだったんだ、
うん、子供との絡みも結構多くなかったですか、
あ、確かに子供の話多かったね、
はい、やっぱウルヴァリンといえばあの映画ローガン、
ローガン
名作だったじゃないですか、
あったね、あれも子供とのあれでした ね、
ロードムービー、
オールドマンローガン
だっけ、
はい、コミックスの方も、
はい、コミックスの方も
あれも子供との関係でしたね、
そうでしたっけ、
最終ハルクの子供を預かって、
ああ、そうですね、あのホークハイの 子供とか、
うんうんうん、
出てきたりとかね、いろいろありましたね、意外とだから孤独じゃないやつなんですね、
そう、意外と孤独じゃなかった、友達めっちゃいるなって思いましたね
あ、そうそうそうそう、友達というか、まあ、他のマーベルキャラクターもいっぱい出てくるんでね、
うんうんうん、
そういう意味では読みやすさはかなりあったと思いますし、
ね、ウルヴァリンファンのみならず、
のみならず
マーベルファン全般におすすめの作品でしたね、
はい、作品でした、ウルヴァリン人気出んの分かるなって思って、
ほうほうほう、
なんかやっぱハードボイルドだし、
うんうんうん、
その意外と優しいというかさ、
あ、そうね、
子供とか道中こう、
はいはいはい、
巻き込んじゃった人のことを守ろうとしたりとか
さ、ああああ、
そのなんか仁義みたいな、
はいはいはい、
ところありますよね、
ある、なんか時代小説じゃなくて、なんだ、侍物の漫画を読んでる気します、
ね。わかるわかる、そんな空気ありますね。
なんか30分ぐらいのなんか、なんか時代劇見ているような感覚というか、
うん、
なんかトラブルに巻き込まれて、それをかっこよく解決して去っていくみたいな。
うんうん、なんか、ね、そういう意味では、なかなか面白い。
人気出るなっていう気がします
ね。人気出るよね。まあ、わかりやすいしね、その不死身の肉体と、
はいはいはい、
あの、何でも切れる爪みたいなさ。
設定もシンプルだしね、
うん、
あとはそれと何を組み合わせるかでいくらでもストーリー作れるもんね、
はい、
今回幅広かったですね、
幅広かったですね、忍者、侍、
忍者、侍、サメ、
サメもいましたね、
でっけえ恐竜も出てくるし、
火星にも行きましたね、
火星にも行くし、うん、これはもう面白くないわけないですよね、
そうですね、2話、
うん、
狩るものと狩られるものっていうエピソードなんですけど、
はいはいはい、
まあ、ニック・フューリーをまあ、追ってる悪の組織がですね、
うんうん、
ニック・フィーリーと接触してたウルヴァリンを、まあ、拷問するというエピソードで、
はいはいはい、
で拷問しながらその実はウルヴァリンの思惑っていうのが少しずつ明かされていくって話ですけど、
うんうんうんうん、
久々にあーって思ったことがあって、
ほうほう、
ニック・フィーリーが白人だと思って、
あー、確かに、
ね、
確かに映画のイメージどうしてもあるしね、
そうですね、映画ではサミュエル・エル・ジャクソンが演じていて、
うんうんうん、
であと、アルティメット・ユニバースでは黒人だったんですね、ニック・フューリーって、うんうんうん、だったんだけど、我々のいつも見ているアース616の世界では白人だったんだけど、息子に変わったんだよね、
代替わりしましたね、
うん、そしたら代替わりはサミュエル・エル・ジャクソン2の黒人の、
うんうん
うん、ね、ニック・フューリーになってたんで、あ、久々にこっちのニック・フューリー見たな
あ、確かに言われてみれば
思いましたね、
うん、久々の登場ですね、うん、
まあウルヴァリンを捕まえたね、悪の組織の方は、
うんうん、
もうすごいこうなんつうの上から目線で
上から目線でね
ウルヴァリンを拷問していくんですけど、実はウルヴァリンは体の中に爆弾を隠し持っていて、っていう不死身戦法でね、
狩るものと狩られるものが実は逆転してましたっていう面白さの、
面白さのお話で、
ウルヴァリン結構その知性的な戦いするんだなって思いましたね、
おーおーお
ー、もっとこの野獣キャラというか、なん言っちゃなんだけどちょっとアホみたいなイメージあったんですけど、
うん、
めっちゃスマートな戦い方してて、
意外とクレバーですね、
こんなウケるだろうなって感じますよね、
うん、
一見そうやだけどめちゃくちゃクレバーな戦い方をするみたいな、
そうそうそうそう、結構さ伏線がさ、
うんうん、
まあ、めちゃくちゃ短いんで、
はいはい、
なんつうんだろう、そんな複雑なことではないんだけどさ、あ、ちゃんと伏線が張られてて最後爆弾が爆発するところまで向かう感じをなんかよくできてるっていうか、いい感じだなって
ありましたね、
思いましたね。
伏線的な意味では私あれですね、火星行った話いいですね、
はいはいはいはい、
火星年代記じゃなくてなんかそんなタイトルですよね、
うん、
火星、まあ、火星始末期か、
うん、
火星にウルヴァリンが、まあ、マジックちゃんと一緒にウルヴァリンが火星に行って、うん、そこで、まあ、地球を破壊しようとしているメイム、
うん、
エイムの火星版と、まあ、戦うっていうエピソードなんですけど、
はい、
まあ、マジックちゃん登場だけでもちょっと私たちは嬉しいところあるんですけど、
そうですね、あのやっぱマジックちゃん、ファットイフの世界ではドクターストレンジの弟子になりましたし、
はい、
10本刀
10本刀編では
10オブソーズでも、地球代表のね一人に選ばれましたし、
地獄で育てられた女性ですね、
はい、
めっちゃかっこいいですね、
めっちゃいいですねあの今回もその地獄ネタちゃんと言ってましたね、おい火星だぞって、もっとテンション上がんないのかみたいなこと言ったら、うんうん、いや私悪魔に苦しめられて地獄で育ったんで
今更火星ごときでは
っていう、
テンション上がってるウルヴァリンがちょっといいですね、
うん、あとこの、メイム、
はい、
エイムっていうのはね、マーベルではよく出てくる、
うんうんうん、
科学技術を持った悪の組織で、
はいはい、
でその、マーシャン火星版なのでエイムに M 足してメイムこのバカさもいいですよね
あ、ちょうどいいアホさでいいよね、
アホさでいいですよね、
この敵良かったですね、このまあメイムのメンバーはまあ地球を破壊しようと企んでるんですが、うん、まあ、当然まあ邪魔が来るだろうということで、対ヒーロー用の武器も用意していた、
はい、
でどんな武器か、忍者ロボですね、
はい、
暗殺ロボット、
はい、
音がしない匂いもしない、
うん、
で初手ウルヴァリンの目を潰すっていう、うん、なかなかいい導入ですよね、
確かにウルヴァリン獣的な野生の勘が鋭いキャラなんで、
うんうんうん、
匂いとかでね、
よく匂いを嗅ぐシーン多いですもんね、
うん、
でも匂いはしない、
うん、
音もしない、
うん、
で目も潰されてしまった、どうするって、やっぱこうキャラクターがどんどんどんどん窮地に追い込められて、そっからの逆転劇っていうのはもうジョジョの奇妙な冒険から始まり、
はい、
自分のエンタメの原体験でもあるので、どうなるっていう良さがありましたね、
確かに、
で今回もそのすごくクレーバーな戦い方をしてくれるので、
うん、
あれウルヴァリンって全然こと戦闘に関しては、
うん、
めっちゃ賢いんだなって、
そうですね、
見直しました
あのまあ、マジックちゃん出てきて嬉しいなと思ったんだけど、
うんうん、
あの意外なキャラクター出てくるなっていう話で言うと、
ほう
3話かな、燃え尽きるまで、
ほう、
ウルヴァリンがまあバーで酒を飲んでたら、
うんうんうん、
復讐と憎悪とホットドッグの匂いがしてくるとい
いね、
お前、フランクだなと、
うんうん、
フランクといえばご存知
ゴーストライダー、
フランクキャッスル、パニッシャーですよね
そっちか
そっちですパニッシャーなんですけど、このフランク・キャッスルは、別の世界の、
うんうんうん、
なんやかんやいろいろあってゴーストライダーになったフランク・キャッスルですね、
はい
はい、コズミック・ゴーストライダーの名前で知られてると思います。あれも面白かったよね。
あれも面白かったですね。コズミック・ゴーストライダーと、あれあともう一個なんかでやりましたよね、
ベビーサノスマストダイ、
まあ、あそれだ、
はい、
でも出てきましたね、
はい、という、いいキャラしてるんですけれども、まあコズミックゴーストライダーは未来の世界のことを知っているんでね、
うんうんうん、
そこからウルヴァリンが昔この酒場でジャガーノートと戦ったっていう話を聞いたぞと、
うんうんうん、
でそれを見に来たっ
ていう、お
なんだか不思議な話ですけどこれもなんか渋くて良かったですね。
そうですね、本当作品によって作風全然違うから、
うん、
これはかなり本当になんというか渋い話ですね。まあなんていうか難しいな。
ハードボイル
ド。ハードボイルドな感じで、
うん、
前編通してくれてましたね、
うん。あの、未来のことなんか別に知りたくないんだよ。ただ、この先少しは楽になるのかっていう。これをなんかこう、ちょっとこう、抑えた感じというかさ、
ははは
は、よくない？
そうね、
うん。
とても忍者と戦ってるようなやつとは思えない。
それに対するゴーストライダーの、返しもよくさ、
うんうん、
いや、だが少しは慣れていくよっつってシビ
ーかっけー
かっこいいよね。だからこういうところちょっといいな、やっぱ人気キャラ人気者だよねって思いましたね。
ウルヴァリンのいろんな魅力が楽しめる作品ですね、そういう意味では、 うん、不思議日本描写もちゃんと入ってますもんね。
ああそうですね、ウルヴァリンといえば日本と縁が深くて、
うんうん、
映画でもウルヴァリン侍
と、あ、ありましたね、
ありました、
新幹線で戦ってましたね、
うん、まあ、過去ね、日本人の女性と田舎だったこともあり、子供もいたりとか、うんうんうん、なんやかんやといろいろあるわけなんですが、
日本にいた頃のお話ですね、うん、はい、まあ、ひたすら忍者侍と戦うっていう、素晴らしいですね。やっぱこういう作品も1本ぐらい欲しいです
ね。シルバー侍、シルバー侍はねゲームに出てたこともあるんで、
ほうほう、
知ってる人も多い
多い、私あんまりよく存じ上げないキャラでした。
なんかどうやらウルヴァリンはまあアミコという名前のね、
うんうん、はい、
養子というか、お母さんが死んじゃったんで引き取って娘にしたキャラクターがいると、
うんうん、
これ別に初出じゃなくてね、
ほうほうほう、
本当にこのマーベルユニバースの中に存在するキャラクターなんですが、
うんうんうん、
まあアミコなんつんだ、ね、ウルヴァリンもさ、その危険な仕事をしてるじゃないですか、
はいはい、そうね、忙、うん、しいしね、
アミコ山口県の寄宿学校に預けたここちょっと面白いですね、なぜ
なぜ山口、
山口、それから寄宿学校なんかすごいんですよね
なんかすげえ学校ですよね、
あ、学校にさ、
うん、
障子とか襖とか畳とかってないよね
ない、普通ないよね、
うん、あと今時正座して書道とかさせない
させないよね
と思うんです、
書道これ成功って書かせてますよねだからやばい教育を施してる学校の可能性はありますね、
だね。でウルヴァリンに恨みを持つシルバー侍が、
はい、うんうん、
この、アミコを、まあ、さらってしまうんだと、
あら、
うん、いうことですね。で、さらって、まあ、これから32人の刺客を倒せば、
うんうん、
アミコを返してやろうということで、まず暗闇から現れたのは13人の忍者、
まあ、日本ですから ね、
まあ、ね、
忍者ぐらいはまあまあ、
ね、まあ、まあいると思うんですけど、で、全員殺して、
はい、次は
次のお相手は10人の浪人、
お、
使えるべき主君を求める流浪の武人ども。このさ浪人の説明が合ってるのがムカついたんだけど
ああなるほど、確かに浪人ってアメコミでもたまにでキャラの名前で使われたりするもんね、だどういう理解なのかなって思ってたけど、
うん、ちゃんと
普通に知られてるんだなってのがあったね、うん、
でも一方で現代日本に、うん、浪人が10人もいるのかと、
確かに
これ本当に使えるべき主君を求める流浪の武人かな、河合塾とかさ、
あ、そっちの
寸大予備校とかから連れてきてない、勘違いしてない、
山口校から
山口校からさ
かわいそう、
なんだここには浪人がいっぱいいるんだってつってさ、
10人ばかし
体格のいいや
つ、体格のいいやつを呼んで確かにちょっと着てる着物とかね、揃いの着物を着てる浪人ってあんまイメージないもんね、
これだから支給品なんだろうね、
あ、なるほど、
うん、
じゃあ浪人生に一人一着ずつ、じゃあこれからあいつと切り合ってくれ、
はい、まあこれも全員殺されてますけど、
いや合格せずですよ、はい、でしたね。
その後6人の僧兵
総兵 ね、まあ、確かにいるよね、うん、きっと忍者がいるんだから総兵もいるでしょう、
安土桃山時代以外にもいるんですね総兵ね
確かに総兵なんて聞かんもんね、
聞かんね、まあやっぱ棒とか薙刀を使ってね、
長物を使ってますね、
そので、その後が2人の侍、
侍です、うん、浪人ではないんですよね、
そうですね、
合格したやつらでしょうねきっと慶応義塾かもしれないですね
慶応義塾侍サークル、
侍サークルがチャンバラサークルの、
うん、
多分まあ OB とかかな、
なるほどね、
しか
し、うん、確かにかなりいい勝負をしてですね、
うん、
で、シルバー侍が出てきて、
はい、
それも倒すと32人目の刺客、
最後の刺客は一体誰だ、
きっと最強の敵だろう、
うん、
で最後の敵はアミコだった、
アミコだった、ね、なんだって、
アミコはそのこうウルヴァリンが自分のことをこうちゃんとこう家族として扱ってくれなかった、自分を見捨てたんだということで、
ね、山口の学校に厄介払いしたんだと、
うん、
まあ、父親に対する怒りですよね、
はい、
それを果たすために、ウルヴァリンと戦うことになると、
うん、この女子高生の制服もさ、
うん、
日本のアイコンなんですか、
お、
なんかキルビルとかでもいたよね。
キルビルタイプの制服ですよねこれ、うん、ブレザータイプなのかな。
キルビルタイプの、キルビルは制服着ねえけどな。
そこブレザーネクタイ、
ブレザーネクタイ
スカート、
なんかそういうイメージあんのかもね、もしかして、ね、
あるあるネタなのか。
だからよくわかんないけど日本ってこんな感じだろうっていうのを詰め込んだね。
なんで浪人の理解は正しいのにこういうところこういう感じなんだ。
だからやっぱ腹立つよね。
若干ムカつく感じはしますよね、うん、
でもこれオチすごく好きですね。
ほうほうほう、
あのあえてアミコの刀をね、受けて、うん、で怒りを発散させた後は悲しみと後悔を感じるんだとって言って、アミコのまあその怒りとか悲しみみたいなのを浄化させて、
うんうんうん、
で最後、よかった俺がやり直しの効く体質でっつって、
これも不死身設定を生かしたいい話
ですね。いい話だよね。これすごい、まあそのとんでも日本描写も嫌いではないし、
面白いしね、
うん、なんかこういいですね、ウルヴァリンというキャラクターを存分に使った良い短編ですね。
確かに、まあ、このシリーズはつまりウルヴァリン大喜利だと思って読んでいけばよかったのか。
そうだね、多分こういろんなあのなんつうのコンティニティっていうの、
うんうんうん、
前後の流れ気にしなくていいから、いろんなねライターが自分の
黒白赤で面白いウルヴァリンを書いてくれっていう感じだったのかな、
うん、ジェリーダガンとかいますね。
ジェリーダガン、
うん、あのデッドプールが死んで、あの奥さんが獣をあの 怪人控えて旅する話や
った
あれの人、なかなかなんか結構こう、初期の X-Men のライティング担当してた人とか、
ほうほうほう、
結構いろいろねそんな感じで豪華なメンツが揃ってるようですね。
私あとアーケードが出てくる話、
はいはいはい、
ですね、アーケードを知らなかったんですけど、
うん、
まあ、ウルヴァリンがなんだこれはデスゲームをやるみたいな話ですね。
デスゲームというかなんというか、俺もこの話好きですね。なんつうのアーケード、なんか死の罠を
いっぱい仕掛ける
人
一般人らしい、
うん、能力ないらしいですね。
すごい最強じゃないかこの人は。
信じられないね。
なんか苦悶の塔、苦難の塔みたいのを作り上げて、うん、まあ、トラップがいっぱいあるんですが、その頂上にはまあ、ウルヴァリンにシシケバブを提供した店員が捕らえられていると、
うん、
で時間内に彼を助けなければ、
うん、
あいつは熱々の鉄をかけられて死ぬぞと、
うん、
さあお前どうするって言って、ウルヴァリンがその店員さんを助けるために頑張るっていうお話ですね、
う
ん、
そう、これもだからさっきから言ってるその雪吊りの人に優しいウルヴァリンのエピソードですね、
うんうんうん、
今回はシシケバブ屋の
お兄ちゃん、
お兄ちゃん家族をね人質に取られて、まあ、ウルヴァリンになんか象をも殺す
毒薬をまた食わせてしまったんですが、
うん、
まあ、その結果この、まあ、なんかデストラップに巻き込まれてしまったと、
うん、
いうことでそれを助けるウルヴァリン、このお話さ、
うん、
なんつうんだ、このページの下にデスゲージみたいなのが
あるあるある、
ゲームの進行に伴ってそのドクロマークがどんどん右に移動していくっていう演出あるじゃないですか、
うんうん、
これちょっと面白かったですね。
あのトラップがあってロボットみたいなやつが襲ってくるんだけど、こいつを倒すとちょっとずつそのなんつ
う制限時間がさらに減ってしまう
っていう、
その残りの制限時間をこのドクロゲージで表してるんですけど、こういう演出面白かったですね、うん、こういうのもあるんだ、こういうやり方もあるんだなって思いましたね。
というわけでね、なんか可愛いウルヴァリンの姿が見れたりしますね。まああとなんだ、テン・オブ・ソーズで、
はい、
ウルヴァリンとさストームがさ、
うんうん、
あの飲み対決する、
うんうんうん、あったね、
くだりとかあったじゃないですか、
どっちがいっぱい酒飲めるか、
うん、今回もなんかよくわかんないけど急にストームやってきて飲むかいいねみたいなシーンありましたよね。
ラスト1ページで登場して飲みに行って終わるってい
う
最高の終わり方ですね。
うん、なんかそういう意味でやっぱ愛されキャラ。
ウルヴァリン本当周りからも愛されてんだろうなって感じするよね。
そうね、
疲れてそうだわ、
うんうん、あのスパイダーマンとの絡みとかもやっぱ結構好きだなと思うし、うんうんうん、いいキャラですね。なんかちょっとウルヴァリンが活躍する話もっと読みたくなる、
そ
んな
感じですね。
はい、というわけでウルヴァリンブラックホワイト&ブラッドでした。
紅白で、
うん、
まあめでたいお話でしたね。
そうですね、まあ人質すごいですけどね。
人質もすごかったね、
うん、まあでもこうちょっとこう落とそう気分で、
うんうんうん、
サクッと読むには良い、
確かに、
じゃないでしょうか。
お正月休み、
うん、
中に、
うん、
アメコミでも読むかっていう時にはいいのかな、一発目これでいいのかな、
分かんないな、難しいね。 そしてまあ薄々感じてるとは思うんですけど、
はい、
今回ボトルメール会なので、あら
三田祭っつってたもんね三田祭って
11月の話ですか。ということでね、まだクリスマスも見えてない時に撮ってはいるんですけれども、
はい、
ね、皆さんどうでしょうか、
いかがお過ごしでしょうか、
いかがお過ごしでしょうか。でもやっぱりまとまった休みあるとね、アメコミ読むぞっていう気分になると思うんですよ。
そうね、ほっとくとどんどん溜まっちゃうしね、アメコミとかね。
そう。で、多分おそらく、まあ、大型イベントから処理していくかというような感じで、多分皆さん今、キング・イン・ブラックとか、
おぉ。
ね、インフィニット・フロンティアとか読んでるんじゃないですかね。
いやー、面白かったですね。
面白かったですね。面白かったですね。やっぱさすが大型イベントってのは、ちょっとこう、読み応えがありましたね。
だってまさかあのキャラがこんな展開になるなんて、
う
ん、
ねえ
思わなかったですね。
ベノムがまさか
まさかってな。
でまあ合間に、
はい、
ちょっとこう短編とかを挟んで読んでみることでね、うんうん、こう緩急というかつけられるのでは、
末永くアメコミが楽しめるのではないでしょうか、は
い、ないでしょうか、はい、はい、ということでね、本年も何卒
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いつものお願いします、
はい、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ公約アメアラレをつけてツイートしていただくかメールをお待ちしております。メールアドレスはアメコミアメアラレ @gmail.com アメコミアメアラレ @gmail.com アメコミのコミは COMI です。
はい、
語ってほしいアメコミのリクエスト、
うん、
おすすめの学生プロレス、
うんうん、
私の考えたリングネームとか、
うん、アメコミ文字ってアメコミヒーローをもじったやつね。
あ、アメコミ由来のリングネームとかね、
う
ん、
っていうかさ、あのアメコミ映画パロ AV みたいなのあるじゃん。
ほ
あ
ー、うん、
あ、アーン、ヤンマンみたいなやつ、
はいはいはいはい、
だからそれ
それか
それだな
もうあったわ
ひどいよな。
皆さんがプロレスラーとしてデビューするとき一体どんなリングネームをつけるのか、
そうね、
ぜひ送ってください。
あの全然その志望じゃないのもあって、
うんうん、
ルノアール・コメダ選手とかで
したよ。ああ面白い。そういう方向性いいね。
方向性でもね、うんうん、いいですよね。
ルノアール・コメダすごいな。なんか詐欺の投資の話とかしてそうだね。
それは喫茶店に対する偏見です。あ、そうか。はい。
ルノアール大好き。
来週はですね。
来週は
トム・キングの。
おトム・キング。
バットマン。やりましょうよ。
トムキングバットマン。
はい。ということで、バットマンキリングタイムをやれたらなと思っておりますが、
やってみましょう。
先の話しすぎてね。
あんまり時間ないですね。
刊行されてるのかどうかもわかんないですからね。
売られているんだろうか。うん、
まあまあまあ、ね、未来は。
未来はまあ不確定ですから。
不確定ですからね。
そう。そういう未来もあるかもしれない。
はい。はい、ということでね、皆さんも良いお正月を。
良いお正月をお過ごしください。
はい。それではまた来週、さようなら。
バイバイ。
最初にさ、アメコミヒーローの倫理学、うんうん、あの本紹介してくれた時にさ、
うん、
いやこれプロレスだったんですよみたいなこと言ったじゃん。
あ、うんうん、
あのもう今完全に風化してると思うんですけど、
ほうほうほう、
あのこれを収録してる現時点では、うん、あの議員さんが、うん、その批判する人とのやり取りのことを、
ほうほう、
あのプロレス芸って言葉で表現して、めっちゃ炎上してで新日本プロレスが公式に抗議を表明する事態に陥ってるんですよ。
あら、
だから最初それを言った時に、うわこいつ安易にその他ジャンルを
プロレス
で例えて大丈夫かと思った。
プロレスレトリック、
大丈夫でしたね。
ただプロレスですから。
プロレスでしたね。やっぱプロレスの素晴らしさってさ、こうなんか腕力の強さとかで勝ち負けが決まるんじゃなくて、その人が持ってるなんか世界で、
そうね、持ってるもの全てを使って
で戦うじゃないですか。だから倫理観同士で戦うってのはもうプロレス。
いや倫理プロレスあるかもしれませんね。
差し支えないですか。僕もね、慶応もね、そんなプロレス研究会だけでやるんじゃなくて、うんうん、もう全学部あーオープントーナメントとかやればいいんですよね。
全然他ジャンルの人たちと、
そうそうそうそう、
あプロレス同好会対
対
慶応学部サークルみたいな
感じ。そうそうそう、
すげえ大事故が起こりそうな気がする。
レフェリングの腕にかかってますよね。
レフェリー誰やるかってことありますね。
まあここはじゃあ墓場から蘇ったあの人でなんだっけ、夏目漱石じゃ
なくて、夏目漱石、
慶応を作った人なんつったっけ、1万円札に印刷されてる人、
あの人、
あの人、あの人、 天は人の上に人を作らずみたいな発言でバズった人、
いっぱい勉強しろって言った
人、そうそうそうそう、
福沢諭吉かな、
あそうそうそう、それそれそれ